一般会計決算に対する討論。平成27年度一般会計決算は9月定例会最終日に認定されました。この議決に先立ち、同決算に対する討論が行われ、3人の議員から賛成意見が、4人の議員から反対意見がありました。その概要は次の通りです。なお、会派名の記載のないものは、会派を組んでいない議員の意見です。賛成。平成27年度決算は、新時代綾瀬プラン21の3つの重点プロジェクトを中心に、5つの力プラス1のうち、元気の力、産業の力、教育文化の力を予算の柱として事業が展開された。元気の力では、放課後児童クラブの公設整備が行われた。放課後に児童が安全で安心して過ごせるよう、引き続き施設などの充実に取り組んでもらいたい。産業の力では、市工業データベースが構築され、運用が開始された。市内業者の受注拡大に資するとともに、ものづくりの街であることを市内外に広く周知するための第一歩であると、今後の成果に期待する。教育文化の力では、中学校少人数指導が完全実施された。整備されていた神崎遺跡資料館は、平成28年5月に開設され、人を呼び込むための観光スポットとするなど、今後も歴史学習のみならず、有効的な活用を図られたい。環境の力では、防犯灯の LED 化が実施された。消費電力低減の目的のほか、一部の防犯灯をカメラ付きとすることで、環境への配慮だけでなく、安全安心面でも評価する。安全安心の力では、防災気象情報サイトの新設、防災用行政無線の再整備が行われた。引き続き安定的な財政運営に努めていただき、市民生活の充実に尽力されることを願い、本決算に賛成する。市政綾瀬。歳出を5つの力プラス1で見ると、元気の力では高齢者への健康維持施策として、健康度見える化コーナーの設置や、民間保育所施設整備による定員拡充が図られた。産業の力では、光、食、文化の祭典、綾瀬ベースサイドフェスティバルが、市民からなる実行委員会で実施され、新たなイベントとして好評を博した。市工業データベースの構築や、中小企業への支援として、経営改善・人材育成、企業間・産学・公連携への助成をするなど、新たな販路拡大に向けた取り組みは評価する。教育文化の力では、中学校少人数指導が実施された。市民文化センターの改修工事は、市民の文化活動の充実発展が期待される。環境の力では、市内防犯灯をすべて LED 化し、自治会管理から市へ移管することで負担の軽減が図られた。安全安心の力では、防災用行政無線のデジタル化に伴う整備が行われ、安心への備えが高まった。プラスワンの力では、人材育成強化3カ年戦略として、質の高い行政サービスにつながる人材育成研修が実施された。今後、成果指標を達成できない事業はスクラップし、民間の方が効率的に運営できる事業は、積極的に民間の力を導入することにより、継続的に安定的な行政運営を行うことを要望し、本決算に賛成する。綾瀬未来会議。平成27年度決算を、財政運営の健全化に関して、財政指標などの側面から評価する。義務的経費のうち、 扶助費は少子高齢化が一層進む中、福祉サービスなどにより毎年増加傾向に歯止めがかからないが、国の社会保障制度を踏まえて各事業が実施されているため、市の判断だけで抑制していくことが難しいことも理解する。人件費は退職手当が減少し、交際費は減税補填債の一部の償還の終了により減少している。義務的経費は性質上容易に削減できないが、わずかだが増加が抑制され、財政の硬直化が緩和されていることを評価する。今後、予算編成に向け、一層の財源確保に努めてもらいたい。将来負担は、自治体財政の健全化を示す、健全化判断比率の各種指標や、資金不足比率はいずれも判断基準以下や該当なしとなっているため、健全な状況が維持される中、インター整備事業が本格化し、周辺整備工事に対する債務負担行為など増加傾向にあるが、各事業費などの減少により将来負担比率の減少が図られていることを評価する。今後の財政運営にあたっては、扶助費の増加や自主財源の確保にとどまらず、多くの課題を踏まえながら、市民が安全に安心して生活することができるという視点で、各施策に取り組むことを要望し、本決算に賛成する。公明党。反対。自主財源比率は 53.3% と年々減少する一方、依存財源が増えている。インター関連事業費では8億1375万円が使われたが、今後も同事業などの国庫支出金や県支出金、私債の増加により依存財源が増えると考える。マイナンバーは導入時システムトラブルのため発行作業が遅れた。システムの設計ミスが発覚し、脆弱性による今後の情報漏洩を危惧する。マイナンバー導入は自治体や個人にメリットがないことから、市は国に対して制度の見直しを求める必要がある。職員研修では報告の必要性を判断する能力を高める研修などを行うことを求める。放課後児童対策では、綾瀬小・良生小学校区の施設改修工事を行い、平成28年度から放課後児童クラブを開設したが、保護者負担が高額のため、近隣市と同様に定額にすることを求める。洪水対策では、雨水を大量に河川に流す厚木基地内に調整池の建設を要求していたが、27年度に一部完成した。今後、調整池から河川に流す排水施設の工事が必要とのことだが、早急な実施を求める。基地対策では、米軍機や自衛隊機の墜落や部品落下が繰り返されている。さらに、米軍人や軍属の犯罪をなくすためにも、国に対して日米地位協定の早急な見直しを求めることを要望し、本決算に反対する。日本共産党。平成28年2月に策定された人口ビジョンによると、市の総人口は減少に転じているため、72年には約2万人減ると推計が出ており、今後、一層の対策が必要と考える。歳入、歳出は実質収支 8.4% 増だが、自主財源である市民税が減収となっている。中でも、法人市民税は前年度比 16.4% 減となっており、給与所得の増加により、個人市民税の微増はあったが、市税全体では減となっている。自主財源が全体で 2% 減り、依存財源は 3.3% 増えていることも問題と考える。マイナンバーは統一番号を付すことで手続きの簡素化などが伝えられている。 一方、市民や事業主は個人情報の管理を求められ、以前から指摘されている情報漏洩や成りすまし犯罪の危険性は消えたわけではなく、システム改修に多額の税金が使われたこの制度に反対である。市は0歳児に年間12本のワクチンを接種義務としており、一人一人の感染症予防や地域での蔓延を予防するための経費は、市全体で2億39万円である。乳幼児検診や予防接種メール配信サービスは便利だとの声があることは理解するが、予防接種は常に副反応のリスクがある。接種へ慎重になっている人には、情報提供を怠らず、強要することがないように要望し、本決算に反対する。綾瀬市工業データベースの構築など、中小企業支援や、2カ所の公設学童保育所の開設など、新たな取り組みが始まったことは評価する。文化会館、公民館、コミュニティセンターは、指定管理者制度が導入されたが、これらの施設は市が直接事業を行うべきである。落合吉岡地区では、工業用区画整理事業などを進め、外部から企業を誘致しようとしている。さらに、都市計画道路の寺尾上土棚線の北進は、県を中心とした勉強会が進められており、この北進道路は、住宅地の真ん中を分断して土地開発を進めようというものである。これらの事業は必要ないと考える。土地開発優先ではなく、市内中小企業や農業など、地場産業の存続、発展を中心とした姿勢に変えるべきと意見を述べ、本決算に反対する。国の施策で4割を超える方が非正規雇用や派遣労働者であり、年収200万円以下の給与で雇用されている。年金支給額は平成26年4月から 0.7% 引き下げられ、老齢基礎年金は年間約77万2800円、月額約6万4000円が減額され、多くの方が苦しい生活を送っている。厳しい経済政策の中で、市民の生活向上を目指した事業を展開することをお願いする。高齢者が健康を維持できれば、医療費の削減につながるとこれまでも意見してきたが、公共施設の使用料改定後、利用件数や人数など年々減少している。公共施設は市民の健康増進や体力づくり、認知症防止のためにも、地域の語らいの場として利用しやすい施設となるように、市民から強く要望されているため、使用料などの改善を望む。土地開発公社は、借入金で取得した土地で、保有期間が5年以上のものが多く、保有している資産を時価評価などした場合、実質的には債務超過であると認められるものもある。このような状況を踏まえ、土地取得を実施する必要性や、保有する土地の処分計画を総合的に見直し、個別の業務ごとに継続する必要性を確認の上で、業務の一部廃止について検討するとのことだが、開発公社の必要性があるのか疑問である。必要性を含めて検討することを要望し、本決算に反対する。